私はたちまちこの不思議なデザインの虜になりました。ブサルのブは不思議の風、ブサルの猿は本気の猿、本気の猿にはちょっと抵抗がありましたが、漢字になった名前を見て私は自分でも変えてみたいと思うようになりました。私は日本に興味を持ったのは高校の社会の教科書がきっかけでした。日本は第二次世界大戦でボロボロに負け、東京は焼け野原となったのに、まるでビデオの早送りを見ているような勢いで復興し、経済大国になりました。同じアジアの小さな国なのに、ネパールが日本みたいな先進国になれない理由は何なのか、反米の興味にも後押しされて、私はこの目で日本の経済発展の謎を解くため日本に留学したのです。日本との交流は1902年、ネパール政府が8人の留学生を日本に派遣したことから始まりました。彼らは日本の農業、機械、軍事などを学びましたが、ネパールへ帰国した時、その中の日本の菊の花、栗、柿などをネパールに持ってきたそうです。しかし文化が違うと物に対する認識が違ってきます。秋の味覚、栗ご飯でした。さらに菊には殺菌効果の刺身に添えられて殺菌効果の役目を果たし、なんと秋の祭りでは菊人形となっていました。棒人では棒に従え、日本の文化や習慣に馴染むための戦いの日々。日本に留学した私は自分自身と戦う中で、国際社会におけるネパール人の長所や欠点が見え始めました。ネパール人は国へのプライドが高く、国への批判には敏感ですが、個人の生活においては楽観的で、約束や時間にもルーズです。今日の自分を守ること、今日を楽しく過ごすことが大切で、明日にならなければわからないっていうのがネパール人の考え方。それに対して年金や老後の暮らし、病気に備えての終身保険など、リタイアした後の人生設計までをしっかり立てている日本人。またネパールでは約束の日に注文した服が出ていなくても、逆店からのお詫びもなければお客はそれほど怒らない。これはネパールでは当たり前のことですが、皆さん日本ではどうでしょうか。1日600分以上走っている東京の山手線、たった3分遅れただけで、遅れた事情と丁寧なお詫びの言葉をアナウンスされ、その電車に乗っている乗客には遅延証明書まで発行してくれます。日本ではごくごくと普通のことが、ネパール人としてはへえのれん族だったりします。